風邪をひいた時に、どんな風にしたら体を治る力が引き出せるか、身近な台所のもの、それで、体の機能を高めていくっていうのを今日は、お話をしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。先生、風邪っていうと例えば風邪でもいろいろあると思うんですけど、例えば風邪の引き始めでなんかこうまだそんな引いてないけど風邪かなっていう、もう風邪このまま行くと風邪引いてしまうんじゃないかなっていう時に、何かこれをするともうその先行かなくて大丈夫よとか、そんなんてありますか？
はい、もうそれはね、多分体が疲れて、ちょっと酸性になってる時なんですね。だからその時は、梅干しと生姜とお醤油と番茶を用意して、まず梅干しを叩いてジャムのようにしてね、すり鉢にするぐらい丁寧にしておいたところに、お醤油を小さじに半分、生姜のおろし汁を半分、そして番茶をだいたい20分ぐらいよく煎じたものを注いで、で、しっかり熱いうちにふうふう言いながら飲んでぐっと寝ると、だいたい風邪の引き始めは体が酸性になっているので、梅干しのクエン酸とかでアルカリ化が弱アルカリになって、体の疲労感が排泄されて回復っていうことになります。
でも先生、例えばその梅干しも番茶も醤油も、大抵は家にあると思いますけど、普通の梅干しとか普通の醤油とか、そんなんで構わないんですか？
効能効果はやっぱりかなり違うみたいで、自然に天然醸造の梅干しっていうのは効能効果があるんですけどね、市内より絶対マシなので、それでも市販飲んでもできるだけ安全なものがいいんですけど、お醤油もね、大体が合成されたものが多いので天然醸造がいいんですけれども、でも市内よりマシなので、まずなさってみてください。
量的にこれだけは飲んだ方がいいとか、あるいはこんな時もう必ずこの時に飲んだ方がいいとか、そんなのは特にないですか？
大体ね、夜寝しなに飲むっていうのが、でその時もご飯の量はうんと減らして、普段よりも少ないめにしてで飲む方がいいし、量的には大体150から180ぐらい量的には飲みます。
それ先生、他にお薬とか飲んでてもそういうので関係なく飲めますか？
風邪薬を飲むっていうのをする前にっていうかな、体を整えるっていうのが一番いいんだけれども、風邪薬飲んじゃうと、結局体にそれが入ってくるので、マイナスにはならないですけども、これが効いたなっていうその感覚がないから、自分の中の治る力を出せたなっていう実感はやっぱり、これだけでされる方がいいし、他の、常備薬で飲んでらっしゃるものとは競合しない、お互い消し合わないので、時間さえ空ければ常備薬と一緒にというかね、その、1日のうちに飲まれるのは大丈夫です。
それ先生、もし効いてきたらどんな感じになるんでしょう？
体がポカポカして、あくびが、目覚めがいいで、だるかったような、なんとなく風邪の引き始めかなっていう感覚が取れるし、1回であかんかったらまたそのあくる日の夜に取る、2、3日したらやっぱり快調になるし、体がやっぱり軽くなるんですね。先ほど言ったクエン酸のサイクルっていうのは、体がエネルギーを上手に回していく、 ATP、 いわゆるアデノシン三リン酸って、細胞の、巡りをね、良くするサイクルを良くしますので、だから飲まれるだけで疲労感は取れるっていうので、風邪の引き始めにはこれがいいと思います。
そしたら先生、それ普通に疲れた時に飲んでもいいんですか？
とってもいいです。すごくね、いい質問ですよね。もう風邪ひいた時だけじゃなくて、もう疲労感がある時は、私たちは梅しょうばん茶を飲んでちょっと早めに寝るで、ゆっくり半身浴するっていうのをすると大体取れてしまいます。
はい、わかりました。そしたらじゃあその時にあの梅しょう番茶を飲んで風邪が治しきれたらいいんですけど、そこで放っていくと大抵次に起きるのは喉が痛くなってきた、唾を飲んでも喉が痛いとか、あ喉がっていう感じになりますけど、その時はどうでしょう。
その時はあの塩番茶といって番茶を煎じたものにあの塩を入れて、でうがいをね何度かするんです。でもううだえこんだけするのっていうぐらい回数を多くするともう喉のその痛みも取れるし炎症も取れるし、番茶に修練性って言って、まあ、細胞の傷んだところを治してくれる。それから、塩っていうのはミネラルなんですね。あのいわゆる塩化ナトリウムっていうんではなくって、70種類以上のミネラルが入ったものが、昔から使われている天然の塩なんですね。でその天然の塩を入れてちょっと塩気があるなっていうぐらいあののものを取ります。比率というとそれぞれ本当は違うんですけども、だいたい、180cc の番茶に対して小さじだいたい4分の1ぐらいかな、入れてよく溶かしてから、まあ、あまり熱いの飲むんじゃなくてね、ちょうど人肌ぐらいのでうがいをするっていうのをもうそのまま置いとかれて、まあ、半分ぐらい使ったなと思ったらまた半分をうがいに使うといいと思います。
もしじゃ先生その喉の痛みもなんかそうやってやってるうちにあの喉の痛みがなくなっただったらいいんですけど、それをまた放っておくとよくその後熱が出てくる人がありますけど、熱もまあ高熱の人とか、まあ、そんな出ない人とかもいろいろありますけど、一般的に熱が出てきたっていう風だったらどうなりますか。
熱が出てきたらこれは第一大根と、ね、素晴らしい、方法があって、もうこれではね40度近く熱が出ても、まあ私自身の体験でも40度近くこの夏出たんですね、まあ、この年になってこの高熱が出るかなと思いましたけれども、その時にも第一大根湯を大体1時間半か2時間に1回ぐらいの割で4回飲んだんですね。そしたらもう平熱に下がったんですけど、それはどんなんかいうと、大根おろしを私の場合は回数多く飲むので量減らしてるんですけど、大体大さじ2、2杯ぐらいと、生姜のおろし汁をその全体の大体1割ぐらい入れて、で、醤油で、熱いこれも番茶なんですけども、番茶を大体150か200注いで、で熱いうちに飲むんです。で、まあ、ザラザラした、大根おろしかなんていう場合はもう茶こしでこして汁だけでもいいんですね。その代わり熱くして飲む。でもうもし冷めてしまったらちょっと火にもう一回かけてで飲みます。でその時は熱がある時は頭から布団をかぶって汗を出すようにします。ちょっと苦しいかなと思われるかも分かりませんけど、ちょっと思い切って布団をかぶって寝ると汗がもうじわじわ出ます。で最初はじわじわなんですけど、次もう一回飲むと今度はドワッと出ます。でもうその時点でだいたい7度ぐらいに下がっちゃうんですけど、でまた1時間半ぐらいして、飲むと今度は尿としてたくさん出て、ほとんど熱の状態は良くなります。まあ、この夏それが一番良かったなと思います。もうそれが炎症性のものは何でもいいんですね。実は出来物ができてたりとかそういうトラブルのある人も炎症性のものはこの第一大根湯を繰り返すと痛みも楽になるし、感染から老廃物も出て解消します。
それは先生第一大根湯はやればやるほど例えば日に何回でもやった方がいいとか毎日やった方がいいとかそんなんも決まってるんですか。
うん、まあお年がいかれてる方は少々の熱だと、大事大根湯ではなくて先ほどの梅しょう番茶の方が穏やかでいいんですね。腎臓にやっぱり、年齢的に弱りがあるっていう人はなかなか感染からバッと出すのが難しいっていう場合もあるので、まあ、1回やってうまくの出たらちょっとでもじわじわ出たら次もう1回ぐらいやるといった方はちょっと加減をしていただくっていうことがあります。まあ、ほんで体が弱ってる人も、何度もするっていうよりは まあ、2回程度で収めとくと上手に体がまた治ろうとして熱も、少しずつ下がるので様子を見る虚弱な体質の人や年いった方はガンガンに大事大根とするというのはうまくないと思います。でも体力のある方ね、男性とか体力のある方は 4,5 回やっても全然大丈夫です。1時間半とかに1回ぐらいやってで完全に、汗を出してしまうと明日はあとはもう全然違いますね。まあこの頃クーラーとかがねもうどこでも電車とかバスとか何でもなるのでこの温度差に対してすごく、不干渉になってるんですね。皮膚、まあ、皮膚が全部温度管理をしてるんですけどもそれが不干渉になってるので汗をかかなくしてるんですね。汗を止めてるということがあるので特にこの大豆大根とは夏におすすめでこの時期もなかなかこう体がだるくてっておっしゃる方は8度ぐらい熱がなんか7度8度8度とかあるっていう方は 1,2 回の大豆大根等で頭から布団かぶるっていうのを実践されてみるとすごく解消します。
これは先生 2,3 日続けてみるとかそういうことっていうのもありますか？
もう熱がねだいたい下がるので 2,3 日もするっていうことはねもしまた次熱が上がったらするぐらいの感じで熱体温計とにらめっこしながらしてもらわないといけないですね。
そしたら次に先ほどの喉の痛みと今の熱とで扁桃腺が腫れて痛いっていう時はさっきの喉の痛みとか熱とか同じような感じですか？
それもあるんですけどもうよっぽどグリッとねもう飲み込んでも痛いぐらい大きなね扁桃腺が腫れた場合はまたビワのエキスで、うがいをするっていう方法もあるしまたレンコンの生汁に塩を入れて、喉に当てるように飲み込むっていうのもありますしあとはちょっと腎臓の手当てをしてでもう大概腎臓と扁桃腺は関係があるのでそこの手当てをするっていうふうにねこう習慣に扁桃腺が腫れる方っていうのは腎臓に大概弱さを持っていらっしゃるので、まあ、肝腎脾の脾腕の安方っていうのがまたあるんですけどそういうお手当てもございます。
じゃあ先生よく小さいお子さんでしょっちゅう扁桃腺をうちの子は腫らすんですって来る方ありますけどああいうお子さんっていうのはちょっと腎臓が弱いと思った方がいいですか？
そうですねもともとちょっと排泄のところに、まあ、副腎と腎臓っていうのがつながってて副腎からいわゆる解毒のホルモンが出てそして腎臓がうまく、ね、機能するっていうのと腎臓そのものの、まあ、糸球体っていう糸の玉で書くフィルターがあるんですけどそこ の、まあ、状態がうまく働きが悪いお子さん小さいお子さんの場合だと未発達っていうこともあるんですけどもそういう場合もあるのでちょっとお母さんがその背中のところに手を当ててあげるだけでもお子さんの場合は効果がございますし喉が痛いというお子さんに塩番茶でうがいするととても気持ちいいからねガラガラ一緒にお母さんとなさって対応していただいたらいいと思います。
分かりました。じゃあその次に進んでいくと、熱は下がったけど咳が残ったで咳が例えば夜中にコンコン出て日中は出ない人とかあるいはこう痰が出てその痰も色がつく人やら薄い人やらいろいろありますけど咳の治療法としては一緒ですか？みんない
えいえ喘息のようになる咳はちょっと気管支炎って気管支の炎症なので塩番茶でいいんですけれども先ほどおっしゃったみたいに痰の出る咳というのはね肺まで行ってる可能性があるからこれはまた食用上もしなあきません。な食用上はどんなことするか言ったら、本当はね玄米食がいいし根菜類がいいんですけどもまず先ほどのレンコンのくずっていうんですけどレンコンのおろした汁が乳白の白い汁があるんですけどそれに少量の天然の塩を入れて火にかけるととろっとしたあら何もくず粉入れてないのになるわっていうとろっとしたのができるんですけどそのレンコンのくずを1日に 3,4 回お飲みになると 大体痰のある咳はうまく乗り越えることができますし、お年いった方だとそのままの生のレンコン汁に塩を入れたのを喉に当てていくだけでも違います。
それ先生、レンコン汁を喉に当てるっていうのはうがいですか、それともごくごく、
ごくごく飲まないとね、飲むのが一番ですね。当てるように飲める、だから
当てるように飲む、ゆっくりですね、
ゆっくりいう感じでね、もうはいググンってもうその量を飲むんではなくて、少量ずつちょろちょろと当てるような感じでお飲みになるといいと思います。なかなかねこれ優れもんで、腸が弱かってよく痰がいつも出てるご婦人でね、まあ、78歳でうちのすぐ近所の方でしたけど、これだけで実は心臓も弱かったらしいねんけど、副産物で全部ね解消してすごく喜ばれましたね。だから人間の体はみんなつながってるから、喉だけ治そう、腸だけ治そう、心臓だけどうとかしようと思うよりは、こういう穏やかな食べ物で治されるのが最もいいと思います。
特にあれですね先生、肺と腸って言ったらすごく関係があって、
そうですね、東洋医学でね、
はい、便の状態も悪い、じゃあ下痢しやすい人もこういうのを飲むといいですか。
そうです、そうです、下痢がね本当に穏やかにね、普通だったら下痢止めで下痢を止めちゃうでしょ、そうじゃなくて腸の粘膜を整えるので自然に腸が穏やかに解消する。だから便秘も下痢も実は一緒なんですね。腸の蠕動運動が弱いために便秘になる、それから腸の中の重毛とか繊毛にいろんな、古い便がねくっついててなる、そういうのも上手に解消していく、これは助けになるので、食べ物のすごいところは、パッと、まあ、パッと解消もするからね、私も言いにくいんやけどね、薬のように止めてしまうわけではないので、体の体質そのものを改善するっていうところが優れていると思います。
そしたらちょっと話が飛びますけど、その風邪といっても夏場冷たいものを飲んだりとかクーラーに当たったりして胃腸風邪、熱はそんなに高くないけども、いわゆる下痢するとか、あと吐くとか吐き下し、そんな人もありますけど、やっぱり同じものが使えますか。
使えますけど、吐き下しについてはちょっとね違う方法で、梅干しの種あるでしょ、梅干しの種だけを口の中でコロコロコロコロねできたら、一日中ね唾液が出るようになるまで、そういう方は大概唾液が少ない、で唾液は実は免疫体と非常に関係があるので、消化能力ともつながっているので、梅干しの種をコロコロコロコロしていくと、腸の働きも助けになるし、吐き気の人はぜひそれでしてもらう、でさらにものすごい強い吐き気だったら、梅干しのもうドロドロになる豆噛み込んでから飲み込む。
それは梅干しの肉のところであって、種の中の白いところっていうのではないんですね、
うん、白いところはまたねアミグダリン配糖体ってまたちょっと性がん作用があったりとか、まあ、もちろん皮膚粘膜を常備するものでもあるんですけれども、種は種の中だけのね、よく、天神酸っていうふうに言われてるんだけど、それはそれでもちろん使っていただいたらいいですけど、吐き気っていうことに関すると、梅の果肉をドロドロになるまで噛み砕いて唾液とうんと混ぜて、酸っぱいんですけれども飲み込むと大体吐き気は収まります。
それ先生、どんな吐き気もですか。例えばさっきの胃腸風邪の吐き気とか、あるいは単に疲れてきて吐き気があるとか、あるいはもうどんどん話飛びますけど、妊婦さんのつわりで吐き気があるとか。
つわりの吐き気はまた全然違って、はい、いわゆる、まあ、体の中に異物が、まあ、異物じゃないんですけど異物としての反応だから、これはまた別で、妊婦さんの吐き気については原神というと黒入りの玄米のスープがもう抜群です。もうどんな方もこれをして解消しております。だから吐き気についても違うし、それぞれ違うんですけどね。
じゃ先生、今吐き下しの風邪ひいてっていう場合に梅干しの種をそうやってやったらいいのよで大丈夫ですか？
大丈夫ですね。ほんで、まあ、それでもなかなか下すのがね、なかなか止まらへんから先ほどのレンコンをやればいいので、胃腸系統、まあ、消化管の系統はその2つで梅干しとレンコンと覚えていただいたら、まあ、台所薬箱っていうのが私が出した本がございます。そこにも、いろんな作り方とかどういう効能効果があるかっていうのも紹介しておりますので、それも参考になさってください。
じゃあ先生、何度もお伺いするんですけど、例えばそこで熱があったとしてもそれプラス、先ほどの第一大根油を足さなきゃいけないということはなくて、たとえ熱があっても吐き下しであれば今のレンコンと梅干しということである程度大丈夫ということです
か？熱で吐き下しのは、まあ、なかなか少ないと思うんですけどね。
そんな高くない熱でですね。
あ、そうですね、はい、そしたらもうまず吐き下しの方をコントロールすると、大体熱が今度は逆にバッと上がってで解消するっていう例がありますので、要は体が早くいらんものを出してしまって解消しようという体の自由反応なんですね。だからそれをうまく出していけばいいので、まずは吐き気とその下しを上手に整えると、今度は熱に変わって、で熱の時に大事アイコントっていうふうに症状に応じてこの自然な手当てをされるととてもいいと思います。
わかりました。あと風邪で例えばインフルエンザなんかでよくあるんですけど、節々が痛むっていう人ありますけど、あれもやっぱりバッとこう大事大根油とかで出してもらうのがいいんでしょうか？
そうですね。で大体インフルエンザの場合はウイルスなので、正直に言うと体の中のいらないものを早く出そうとするから、第一大根糖だけではなくって、ちょっとね外へ出すような、そうですね、今だったら私たちが思うのは、先ほど言った黒入りの玄米のスープっていうのも、この黒いもの、黒くいったものっていうのはね、排毒作用がすごくあるんです。面白い話で、うちのスタッフのところで玉ねぎの外の皮の煎じ汁を作ったら、どうしてもタッパーにそのアクが ついてしもてね、どうしようもなかったのに、この原神のスープを入れたらびっくりしたんですね。全部きれいになってて、あ、こんだけ排毒作用あるよねっていうので、まあ外から見ても発見したっていうことがあるので、まあ原神スープは本当に体の中が汚れてるっていうのはもう言い方があれなんだけど、まあ誰でも食べ過ぎて汚れてるので、時々ね原神スープできれいにするといいと思います。
わかりました。あとじゃあ風邪はまあある程度落ち着いて、こういう正しい手当てをしたらすっきり治るかもしれませんけど、それこそ病院に行ったり自分でダラダラと薬を飲んで半分こじらせてしまったかなっていう時に、なんとなく午前中はいいけど夕方から熱っぽいとか、あるいは微熱がずっと続くとか、そんな感じになることってありますけど、そんな場合はどうでしょう？
もうね、引き始めと同じなんですけど、梅小板茶をもう夕方ぐらいに必ずね一杯飲んで、朝も出かけに一杯飲むと体液が弱アルカリになって自然と解消していく。で、まあ先ほど言った原神スープも加えるというか、一回は梅小板茶にして、もう一回は原神スープにするというふうに、体の中にお薬やるようなものが溜まってても排毒できるので、上手に使われるともうこの2つのアイテムはとっても力強いと思います。
わかりました。あと年配の方ですと、最初に風邪をひいてもあんまり熱が出なくて、で、まあ、微熱程度だけども実は肺炎だったとか、そういう方ありますけど、手当てとしては、同じでしょうか？
そうですね、まあ、年いった方は私が一番おすすめは先ほどのレンコンなんですけどね、これは百湿に功を奏すという漢方の古いね、古典にもあるぐらいで、 100の病を治してしまうっていうぐらいレンコンには大きな作用があるし、でまあ年いっておろすのも硬いレンコン用心はっていう人がいるので、レンコンの粉末、不死レンコンの粉末っていうのが自然食のお店にありますので、それを溶いてで塩入れて火にかけて飲むっていうのでも、あのきちんと朝湯に飲まれたらこれでも随分解消して、あの体が芯から丈夫になります。
あとはじゃあ、まあ風邪ひいてるのかひいてないのかわからないけど、年中こう風邪っぽいとか、もうしょっちゅうしょっちゅう風邪やとか言ってる方もありますけど、そんな方どうですか？
ね、それも今の人と一緒でね、あの年いった人と同じで、あのレンコンの粉末であるとか原神スープとか飯塩っていうのをね、常備であの飲んでいかれると、あらいつの間にか風邪ひかなくなったわっていうのは、粘膜や腸の中のいらないものがお掃除ができて、結局は体質が、まあ、健康ないい体になりますので、まあ、いらないものをまずあの入れないのがいいねんね。例えば、よくうちの娘なんかケーキバイキングとかで行くんですけど、あとはだいたい調子が悪くなるから自分でも分かってて、あのこの頃は自粛してるみたいですけど、甘いものをたくさん取りすぎたり、こう肉食でバンバン量的にごちそうを取りすぎたっていう、あとはだいたい胃腸の疲れがあるので風邪をひきやすくなっています。
あとはじゃあ年配の方と反対にお子さんですけども、ちっちゃい赤ちゃんが、赤ちゃんってすぐ高熱出てお母さんたちびっくりするんですけど、こんな時はどうでしょう？
ここはねなかなかね、大事な、これはもう手当てになってしまうんですけど、熱が出たらまず脳炎とか、まあそういう脳の障害を残らないようにしたいので、まずお豆腐のパスタっていうのをね、お豆腐を絞って、そしてほんの少量の生姜のおろし汁を入れて、それを、さらしにね巻いて、頭と、後頭部にね当てて、そしてこれをまず一つは熱をそこへ吸着してくれますので、それをする。もう一つはお腹がすごく冷えてるか、それとも足が冷たいかを、触ってみて、お腹がすごく冷えてたら茹でたこんにゃくをタオルをぐるぐる巻いてお腹に当てる。もし足がすごい冷たいということだったら、茹でたこんにゃくをぐるぐる巻いて足元に置いてあげるっていうので、冷えてるところに血流を良くすると巡ってきて、逆にまた熱がバーッと出たわって言われるんですけど、その後汗が出て解消するっていうことにもなるので、あのこれはセットで、お豆腐のパスタと温めるこんにゃくっていうふうにセットで考えていただいて、お子さんで風邪ひきだと大体はお大根を皮ごとちっちゃく切って、で蜂蜜をかけて、1歳までの方はダメなんですけど、1歳を超えたら蜂蜜をかけたもので、大根糖って言ってお汁が出ますので、それをシロップとしてスプーンに 1,2 杯飲ませてあげる、まあ、それをちょっとぬるま湯で溶いて飲むのでもいいんですけど、小さなお子さんは、お母さんの母乳であるとか、母乳を、お母さんがちょっと第一大根糖でも飲むとかね、メショウを飲むとかして、ちょっと母乳2時間ぐらい前になるのを飲んだお母さんのものがお乳になるので、お母さんが体を整えると赤ちゃんにも行くし、ミルクだっていう方についてはちょっとミルクの量を薄めて、あの普通よりも倍ぐらいに薄めてで飲ませてあげるといいと思います。
時々先生、その熱がある時にあんまりちっちゃいお子さんは野菜の青菜を使ってくださいとか書いてますけど、
それはもう抜群ですね。あんまり高い熱の時はお豆腐パスタなんやけどね、8度よりまだうんと少ない7度ちょっとぐらいやっていう時はもうほうれん草でもいいし小松菜でもいいし、私たちはその辺の野草の柔らかいのを取ってきて、で綺麗に洗って軽く水気を取って、で柔らかいガーゼなんかで包んで後頭部と前頭前にね、それだけでも十分子どもさんは穏やかに落ち着いてお休みになれるし、もううちのそれもメンバーの一人でね、 かなり高い熱やけど豆腐がなかったらしくて、すぐ近くに 毒ダミがあったから毒ダミしたらね、いっぺんに下がったりしてましたね。だから本当にあの野草っていうのはバカにならないどころかすごく薬効があるので、あの今からやった大箱って言ったらもうこれだけでも大腸と呼吸器のね薬でもあるので使われたらいいと思います。
お子さんが咳コンコンコンコンする場合もさっきのレンコンと同じですか？
そうですね、量的に少なくしてあの飲ましてあげるといいし、まあ、大体はあの粘膜とかがやっぱり炎症があるので、そこの、1枚だけ葉っぱをあの胸の前と後ろにねしとくのでもいいんです。
わかりました。あとはじゃあ、まあこの風邪をひいた時というよりも、まあ、さっきのお名称番茶になるのかもしれないですけど、普段から風邪をひきにくくする、もうしょっちゅうその ひくのが嫌だなとか、また冬になるのがもう怖いなっていう人が風邪をひかないようにするのは、まあ一口では難しいですけど、
うん、先ほど言ったみたいに梅しょうばんじゃとかね、原神をまあ常備でね飲むっていう、疲れたら飲むっていう習慣をつけるのと、もう自分が朝は飲むとかっていうふうに習慣づけるとね、だんだん体は丈夫になるし、あのそれこそ原神スープで、あの私たちのところにいらっしゃる方なんか、あの肺がんが良くなった、それから肺の呼吸器のいろんな病気が改善したっていう方いらっしゃるので、それこそあのコツコツと体質を変えるっていうつもりでなさるのが一番いいと思います。まあ、あとは手当てっていうね世界があるんですけども、肝臓や腎臓や疲れているところにビアの葉を当てて、あのこんにゃくを茹でたものをタオルに包んでするっていう方法も、まあ、それも先ほど言った台所薬箱にやり方は書いてありますし、こんなことで治んのって、人間の体で丈夫になっていくのっていう、本当にねあの自然は優しいなと思いますし、人間の体は治るようにできてるなっていう、この私も34、5年ですかね、まあこの世界にやってきて、あの人間の体も素晴らしいし自然界もとっても素晴らしいなと思っています。